塾依存から抜ける学びを編集している摩耗です。授業の前に必要な学びの土台について発信をしております。いかがお過ごしでしょうか。今回は賢い親ほどハマる認知的不協和というテーマで話をしていきます。まずこの認知的不協和についてのお話なんですけども、これは心理学者のレオン・フェスティンガーさんという方が提唱した概念で、自分の信念と真実とか矛盾している状態、あるいはその矛盾によって生じる不快感やストレス状態を指しますと。人というのは基本自分が頭が良くて、有能で自分は正しいというふうに思っている生き物ですね。少なからず誰しもあると。で、じゃあ仮にその考え方や信念に反する事実が出た時のその人自身の受け取り方をですよね、が認知的不協和で、基本まず信じその自分の考え信念を改めるか、ただですねこれ少数派で、というのももし自分の信念を曲げてしまうと、自分は有能じゃないと思ってしまうのでやっぱ恐れがあると。で、大体の人がどうするかというと、その真実をねじ曲げてしまう、都合のいいように解釈をし直してしまうっていう2つのあり方があるんですけども、多くの人、自分も偉そうに言いながらも多分後者で、やっぱり自分の信念を曲げるってずっと信じていたものが覆るというのは怖いので、やはり解釈をねじ曲げてしまうと。で、これエリートな人ほど陥りやすいかなっていうふうに思っております。というのも自分が学習塾の担任をしていて、いろんな家庭と接するんですけども、その中にはもう学歴的にめっちゃ優秀な方もいるんですね。東大卒のお母さんとか、で、ただじゃあ子供への関わり方とか様子を見ていると、正直担任の私から見ても科目を指導する先生から見ても、ちょっと良くないよねっていうのがあるんですよね。で、面談でそもそももうちょっと復習する時間を設けた方がいいよと、というのもお母さんが、大体本人がやることを全部決めちゃってるんですよね。上司と部下みたいに、で超マイクロマネージメントのような感じで、もうタイムスケジュールも決めてやることも決めちゃってるんですよね。だから本人はもうただひたすらもう親お母さんの言う通りにしていると、できてないと怒られるっていう状態なんですよ。これがいかんせんあまり望ましくなくて、まず復習する時間を設けていないようなスケジュールなんですよね。新しいことをどんどんさせていると。それに加えて結構優秀な人って生徒自身が、本人が自分で考えて、今の自分はこういったところが課題だからこういうことをやった方がいいよねっていう仮説をもとに自覚をして試行錯誤して、時に失敗をして、そこから学んでいくっていうプロセスを経るけれども、それを完全に奪ってしまっているっていう状態なんですよね。だから面談では私からも先生からも、いやもうちょっと復習の時間設けないとやっぱ身になっていないですよっていう話をしたり、ちょっと本人自身で考えて、お母さんがちょっとやることを減らしていっていうような関わり方をしないとやっぱなかなか伸びないですよっていう話を、断るごとに複数の先生、そして加えて自分からも話をするんですよ。お母さんの信念としては、とりあえず量を、いろんな問題に触れて量をこなせば OK と、で自分が正しいだから自分が言ったことを本人にさせるっていうような信念をお持ちだけれども、それを根底を覆すような語りかけというか、こちらからは提案したんですよ。で、結局どうなったかというと、やはりさらにお母さん自身の考えを強めてしまって、本人へのタスクの量、関わり方がエスカレートしてしまったっていう状態なんですよね。正直認知的不協和のことを知っておきながら、自分のアプローチ、お母さんに対するアプローチがぶっちゃけ失敗しちゃったなって思ってるんですけども、今ですね、それを踏まえてどう変えていくかっていうのを先生方と本人と自分で話をして、いろいろ策は講じているんですけれども、ちょっと認知的不協和に陥ったいい例なので、ちょっとお話をさせていただきました。で、この認知的不協和の怖い例としては、 正直自分自身でも陥っていることに滅多に気づかないという点なんですよね。よほど俯瞰的にメタ認知能力が高い人であればわからないけれども、まあ、やっぱこの認知的不協和っていうのはなかなか自分でも気づかないと。私自身ももちろん何かしらで陥っている可能性は大いにあると思っております。ただこの認知的不協和ってこういうことだよね、こういう恐ろしさがあるよねっていうことを知っておくだけでも、まあ、全然違うかなと思ったので、ちょっと自分の戒めとして備忘録としてお話をさせていただきました。はい、最後までお聞きいただきありがとうございました。それでは良い一日をお過ごしください。